10節見てください。すごい言葉が書いてある。何でも私の目にこのものは遠慮せず、私の心に喜ぶものは拒まなかった。私の心が私のすべての禄によって快楽を得たからである。すごいですね。何でも私の目のこのものは遠慮しない、私の心の喜ぶことを拒まなかった。時々私たちは庶民はですね、あんなことができたらな、あんな家に住めたらな、あんなことができたらな、みんなトランプさんみたいになりたいという気持ちがちょっとあるんじゃないかと思いますけど、やりたい方で、したい方で、何でも手に入れちゃう。世界は何ですか、10人ぐらいの人たちの手の中にその富が握られてるんでしょうかね。自分もアラブの王様に一遍になってみたいとかですね、あるかもしれませんけれども、ソロモンはまさにそれどころじゃないですよ。本当にスケールの大きさで彼は自分の思うまま望むまま生きた、生きたんです。またその他にも省きますけども、さまざまなこの人間のこの生活営みに関する全てのことを彼はやっていたと言うんですね。実にここには多くのものについて言及されており、おおよそ人間の生活に関わる全て多種多岐に分かれておりまして、この世における人間の営みや経験は一切全てをやってみた。しかしそのことごとくに彼は結論付けます。それは空である、空である。これはソロモン自身の体験に基づく結論なんですね。決して非常の空論ではないんです。彼が何かを学び、あるいは修行してですね、悟りを開いて語っている、そんなことではないんです。世界で本当に偉大な知恵者でありましたソロモン、神の知恵は宿っていたんです。そして彼は当時のイスラエルの王としては最大の権力者です。世界の富を彼は手にしたんです。イスラエルという国はこの地中海沿いの縦長の短いですね、四国ほどのね大きさの国なんですよね。でいつも、歴史の中では南のエジプトに支配される、侵略される、あるいは北のアスリア、バビロニア、ペルシャという国に、偉大の国に脅かされるというね、そういう周国でした。だけどもソロモンのダビデを得てソロモンの時代というのはエジプトが衰退いたします。北の国も大国も衰退します。その感激によってソロモンは最大限領土を伸ばした、軍事力をこの誇りですね。また彼は地がありましたが地中海貿易をしましたね、船団を切りまして、あちらからこちらから貿易をし金を掘り起こしですね、実に世界の当時の世界の富を手にした、偉大王様だと。イスラエル国が最大限栄えた時代、全てのその時の権力、名声、そして富を彼は手中に収めた王様なんです。神様がですね、最初ソロモンを喜ばれてこのソロモンに知恵を与えてくださったんですね。そしてそういうものを用いて、すでに見ましたように彼は何をしたか、一体人間の人生とは何であるのか、人生とは何ぞや、それを極め知るために何でもかんでもやってみたという彼の実体験ですね。そしてその結果ですね、ソロモンが下した結論、空の空、空の空、一切は空である、実に重みがありますよね、この言葉には。前もご紹介したかと思いますが、私は大阪におりますときにこの VIP クラブというこの実用クリスチャンの実用家の人たちが集まる伝道団体があったんですが、そこの講演会に何回か行かせていただきました。そこで一人の方に出会いました。吉田さんという方ですね、東大阪で伝道しててですね、いつか6つその当時で教会、次から次から教会形成していらっしゃった方ですね。牧師じゃないんです、長老さんなんですけどね、本当に素晴らしい働きをしてらっしゃる方であります。この方は元ヤクザでありました。 波の役じゃなくて非常な大物でありました。山口組に対して挑戦してですね、ヤクザ戦争を仕掛けた本人ですね、この人のやったことは実力で、実力、このヤクザの構想師、仁義なき戦いで東映が映画を作りましたが、あの中に出てくる人なんですね。アジア系の全て この武器、拳銃ですよね、麻薬、全部握ってたというね。そして負ける気がしなかった、そんな背のちっこい人なんですけどね、喧嘩っ早くてね、もう小さい時から負ける気がしないというところなんですね。でだんだんだんだん上り詰めて、てっぺんやったの、てっぺん大日本平和会とか何とかてっぺんやったの、組員が数百人、数国組員が、そういう人でありますね。組事務所にふんずり返って、持ってこいあれせよってこう言ってですねやって、役では先生いいですよってこう言ってびっくりしましたけど、ヤクザと定義してこの人がこう言いました。人間の本能全開して生きている人間でございます。ヤクザってのはね、人間の欲望を全開して生きている人間です。そう言いましたね、びっくりしました。だけどこの人がこの日本で一番大きなヤクザに戦う挑戦に挑んでね、失敗しまして、あとはそこからもう追われて追われて追われて、国がズタズタにされですね、ヒットマンが六甲山で惨殺したり、もう自分は逃げ回っていた。そういう中で初めて逃亡生活の中で恐れというものを感じた。で、自分はちっぽけなものだということも感じた。弱いと感じたことがないことを感じた。彼は韓国におりましたときに、いろんな実業家の顔を持っていて、そこで騙してこの一人 この若い綺麗な女の人と結婚したんですね。でもその人がね、教会行ってた人、その方がね、本当に祈って、そういう中で、みんな捨てる中で、彼女はこの人を捨てなかったんですね。でその人を通して教会に導かれる。教会行きながら半分まだ役でやってて、だいぶ続くんですけどね、本当のことまで追い詰められて、それから降参して、本当にイエス様が私の親分ですという人になったんですね。めちゃくちゃ面白い人です。この人はね、自分の強がり何も怖くない、優雅独尊、人生は思い通りになるという、そういう方をしてたんです。本当にそれが虚構であったということが本当に分かるときが来るんですね。なんということだったのか、徹底して悔い改めて導かれますね。自分のこれも人生まさに虚構空であったという、そのように彼はおっしゃいました。立場は全然違いますけども、パウロという人もそうじゃないですか。ユダヤ教のパリサイ派の若き学徒として、当時の世代誰よりも私は精進したとこう言い切ってるんですね。宗教家としての名誉誇り、本当に満たし自己実現、そういうものを本当に一切をかけて追い求めた若き宗教パリサイ派の学徒でありました。だけども彼は行き詰まってしまうんですね。クリスチャン迫害もしながらですね、狂気に満ちながら、それにダマスコ登場で彼は復活のキリストに捕らえられてしまう。そこでイエス様を知る、誠の神様を知るわけですね。そして本当にイエス様に救われ、イエス様にあがなわれ、神様の恵みの中に作り変えられた時に、彼は本当に変わってしまうんですね。そして自分とこの世というものを十字架につけ、キリストが私のうちに生きてくださるというこの恵みの実態、これまで自分のパリサイ派のこの有能な器、この学徒として生きていた、それはそこにあった自分を支えていた誇りとか競争心だとか本当に名誉だとか、そういうものが本当に虚しくなってしまう。 ベレミンの月日領海名はこの活用を受けたものとかいろんな彼のこの誇るものがあったんですが、そんなものがグラグラグラ崩れていった。キリストイエスを知る知識の上に、絶大な価値の上に、私はそういうものを今はフンドのように思ってる。フンドってのは汚い言い方ですよ。この本当に私は出すものですよね。フンドのように思ってる。価値が全く変わってしまう。そして今やそういうものは本当に虚構である、虚しいものである。それも分かった。キリストイエスを知る恵みの価値の一切のもの、一切のものが実は必死で追い求めていたものが実は空虚なものであったということに彼は気がつくわけですね。パロまたそうであったんですね。空、空ということを私たちはこの伝道書からソロモンの体験から私たちはもう一度学ばなきゃいけないと思いますね。私たちが今朝何により頼んでますか。何を私の人生生活の中で一番大切なもの、かけがえのないものとして私たちは生きているでしょうか。若い人は勉強かもしれませんね。あるいは恋愛かもしれません。人を愛するということに、本当に恋愛は一つの魔物、魔物って言った人ですけどですね、本当に、この夢中になる大切なものですね。仕事に打ち、この仕事に生涯打ち込むということ、あるいは学者ならこの研究にということがあると思いますね。家庭というものが結局は、多くの人はね、多くの働いている大人たちは、男たちはね、結局はね、家族だ、家族が残るかな、家族だな、仕事もやっぱり家族のためにやってる、ね、親になればね、それはね、子供ですよ。子供の成長のために全てを注ぐんですよ。